それではですね、本日も番組をスタートしていきたいと思います。8月も半ばですね。昨日はね、敗戦記念日だったわけですけれども、終戦記念日という言い方もありますけどね、日本は負けたんだなということを、まあみんながね分かるようにするためにもね、敗戦記念日という言い方もまあいいんじゃないかなと個人的には思うんですけどね。まあそれはともかく、相変わらずね、安保法案の件でね、国会周辺がなかなか騒がしいんですけれども、音楽番組ですのでね、政治的なことはあまり申し上げないようにしているんですが、私の母親はですね、広島出身ではないんですけれども、広島で少女時代を過ごしておりましたのでね、もう原爆の話はもう嫌っていうほど聞いたんですけれども、親戚が広島にいるもんですからね、何度も広島に行きまして、平和記念公園のね、一角にある原爆資料館、あれはもう本当に一度見たら忘れられませんね。まあ何度か行きましたけれどもね、まあ出口に近くなる頃にはもう本当にもう泣きそうというか、もう完全に泣いてますよね。あそこを見たことのある国会議員とそうではない国会議員ってね、やっぱね、思考回路が違う気がするんですよね。という意味ではね、国会議員になろうという人は、初めて国会に行って議員バッジをもらう前にですね、広島長崎は絶対に行かなきゃいけないということを義務付けてみてはどうかななんて本当に思ったりしますよ。まあね、本当に平和が一番だなと思いますよね。これから聞いていただくね、曲はまあ単なるラブソングではあるんですけども、広い意味でね、愛と平和について歌ったつもりなんですけどね、一応 PV の終わりにはね、まあ世界平和を祈ってますというようなことは書いて、一応メッセージを発したつもりなんですけど、皆さんに届いているかどうかはちょっとまだ分かりませんけれども、ぜひね、まだ PV をご覧になっていただけてない方は、ぜひね、チェックしてみていただきたいと思いますよ。私の今のところの最新アルバム、時間割に収められておりますリード曲、愛しのナンバーワンをお聴きください。 はい、愛しのナンバーワン聞いていただいております。この PV はね、まあ、再三申し上げておりますが、道行く人たちのキスシーンを撮らせてくださいと、お願いしましてね、約50組の人にキスシーンを撮らせてもらって、まあ、それをつないで PV にしたんですけどね、去年からずっとバルーン編というのを、ね、撮っておりまして、もうそろそろね、編集終わるかなというところなんですけど、あ、まだこんなシーンが欲しかったなとか、後でいろいろね、思いつくもんですから、時間ばっかり経ってます。まもなくね、愛しのナンバーワンの別バージョンもね、公開したいと思ってますよ。そしてですね、もう一つ PV を撮っているのがですね、紙飛行機という曲なんですけども、これはまあ単純に紙飛行機を飛ばしてね、いろんな場面を撮っているんですけども、まあ今普通に考えればまあドローンとか使ってね、空中撮影なんかをするのもまあいいんですけど、なんかそれもイージーだなと思えてね、あくまでもアナログの特撮もどきにこだわった次第なんですけどね、これもしつこくしつこく撮っておりますよ。曲作りもそうですけどね、 PV 作りもね、ここまでっていうラインがなかなかね見えないですよね。と言いつつもね、いつまでやっててもしょうがないので、そろそろ打ち切りにしようかなと思っている次第なんですけどね、紙飛行機お聴きください。私の最新アルバムの時間割をですね、久々に特集して聴いていただきたいと思いますよ。まあ私のソニー時代のですね、風色のリトグラフというアルバムにも紙飛行機という曲は入っていないんですけど、テイクオフという曲が入ってましてね、その曲の中で紙飛行機を飛ばすっていう場面があるんですけどね、その紙飛行機をまあ大人になってまだ飛ばしているという、そんな歌がね、紙飛行機という曲になったわけでございます。まあでもね、紙飛行機っていうのは紙切れ1枚で作れて、だけど空も飛べちゃうというのはなかなかすごいもんだなと思いますよね。紙を丸めるとね、高いところから落としてもスーッと落ちるんですけど、紙切れっていう感じになるとね、高いところから落としてもポーンと どんどん落ちていかないですよね。ひらひらひらひらと宙に舞ってね、ゆっくり落ちていくわけで、なんとなくこういろいろ考えさせられるものがあるなと思いますけどもね。さあ、次の曲ね、聞いていただきたいと思いますよ。今度は止まない雨という曲なんですけども、これは自分なりにね、原発のことを歌ったつもりなんですけども、まあつい先日ね、仙台原発が、再稼働されまして、原発ゼロの日がね、約2年で終わったわけなんですけども、しかしですね、原発がなかったら電力どうするのという人もいますけどもね、東日本大震災以降ずっと原発ゼロでやってきたわけですからね、電力はなんとかなるなっていうのはもう証明されちゃったようなものではあるんですけども、もう一つ心配なのはね、核のゴミの処理施設ですよね。北欧の場合はもう50億年という長い間ピクリとも動いてない岩盤があって、そこにこう地下深くね、穴を掘って核のゴミを埋めているというところはあるんですけども、日本の場合はもう年中地震があってね、岩盤がもう動きまくってる場所ですからね、同じような考え方でいいのかなっていうのは本当に疑問ですね。結局核のゴミの処理施設というのはね、30年後には決めると、要するに結局未来の世代にね、次の世代に問題の解決を託してるわけですから、なんかね、それも無責任な感じですよね。というわけで、止まない雨お聞きください。
いつでもどこでも燃え続けてる晴れでも雨でも制御不能の原子の太陽、昼でも夜でも降り続いてる真夏でも真冬でも止まない雨が塗り替える空と雲、夢でもうつつでも時計は回る千年も万年も小さな花が咲く
積みだなという感じですけどもね。でも次の世代にね、問題をどんどん残していくようじゃいけませんよね。なんとかね、自分たちの世代の、元気なうちにね、問題を、こういった問題をね、解決したいなと思いますけどもね。それにはみんなで声を上げていくしかないなというふうに思います。ところでね、先日某音楽イベントにヘイトスピーチをやるという予定のバンドが出演することになっていましてね、それはちょっとなんとか、お願いしてね、やめてもらったんですけれども、ヘイトスピーチっていうのは個人的にはちょっと理解できないと言いますかね、日本人が一番偉いっていう、すごいんだっていう感覚、私はねちょっとさっぱり理解できないんですよね。今の日本でね、自分が純潔な日本人だって言える人なんて一人もいないんじゃないかっていうのが私の持論なんですけども、300年400年前にね、大陸の人の血が混じらなかったなんて誰にもね、わからないですし、 さらに遡って1000年前2000年前日本人はどこから来たんだろうかという段階でね、大陸の人の血が日本に流れ込んでるのはもう間違いないという気がするんですけどね。しかもさらに遡ると今現在の人類のほとんどがアフリカに住んでいた女性ミトコンドリアイブにたどり着くということがね言われておりますけれども、ということはみんな兄弟なんじゃないっていうふうに思いますけどね。そういうなんかこう長い長い年月のロマンを考えるとね、日本人だ韓国人だ朝鮮人だ中国人だって言ってるのってなんかすごく狭い気がしてね、私はちょっとさっぱりわかんないんですけど、まあ個人的には人類みんな兄弟だと思ってますからね、みんながそういう風にね、なっていけばいいのになぁと思いますけれども、まあそういう風に考えるとね、私の中では少なくとも仮想敵国っていう概念はないんですけどね、皆さんはどうお考えになりますでしょうか。まあでもね、みんな兄弟ですよ結局ね、地球に住む仲間ですからね、まあ一つ仲良く、やっていきたいなと思います。さあここでねちょっと雰囲気を変えて今度は、冷たい月の下でという曲を聴いていただきたいと思います。今回のアルバムはですね、ドラム以外のほとんどの楽器はまあ自分で、やっているんですけども、まあいくつかのギターはねライブを一緒に演奏してもらっている仲間にねお願いしておりますけれどもね、この曲はドラム以外は全部自分でやって、まあかなり、演奏も歌もコーラスもかなりいい出来だったなと自分で満足しているテイクが取れたんですけどね。ただ自分一人で演奏しているとね、化学反応っていうのが起きないので、自分だったらこうするなとか自分だったらこう反応するなっていう前提で演奏しちゃうのがちょっと危険なところでもありましてね、もし次ねアルバムを作る機会があったらなるべく多くのミュージシャンに参加してもらおうかなと思っている次第ではございます。冷たい月の下でお聴きください。はい、冷たい月の下で、聞いていただきました。 あもしね今の時代でシングルというものがあるとしたらねきっとこれシングルの B 面だろうなという気がしますけどねまあ何をもって A 面 B 面を決めていたのかよく分かりませんけどもね次に聴いていただく曲はね、もう圧倒的に A 面の候補でしたね。まあ実際ね、ソニー時代のアルバムでこの曲を録音した時も、実は A 面の候補として、録音したんですけどもね。まあそれからね、何回も何回も録音し直しまして、やっと世に出たなという感じなんですけどもね。メロディー的にはこれが一番キャッチーなんじゃないかなと当時思っていたんですけども、今はそういうね、ちょっと商業的な評価を置いといて自分としてはねもう一番メロディー的には音楽的には満足している、そんな曲ですね。引き潮をお聴きください。
今も打ち寄せる週末の余韻君がいた夜の強く
私の場合ね、あんまり夏っぽいっていうイメージの人間でもないし、そういう音楽でもないのでね、まあこれから秋になればどんどん PR しやすくなるなという気がしておりますけどね。さあ、最後になりますけどもね、もう一曲聴いていただいて、今日は終わりにしようかなと思っているんですけども、最近はねいつもこの曲を番組の最後にかけてるんですよ。レオン・ラッセルが1970年に発売しました。その名もレオン・ラッセルという自分の名前をアルバムタイトルにしたアルバムがね、彼のデビューアルバムがあるんですけれども、最後に収められている曲が戦争の親玉マスター・オブ・ウォーという曲で、これはなんとね、アメリカ国歌を替え歌にしているという、大変失礼な曲なんですけども、まあでも確かに戦争の親玉だよねという気がしますね。レオン・ラッセルの戦争の親玉お聴きください。戦争の親玉と一緒にね、戦争する国にはしたくないなと思っている次第でございますけどね。はい、まあ、とにもかくにも戦争のない平和な世の中になってほしいものです。 さあ最後になりますが、この番組からですね、皆さんにお知らせを一つだけさせてください。袴田事件という冤罪事件をご存知でしょうか。昨年ですね、この冤罪事件の冤罪被害者だった袴田巌さんがですね、晴れて自由の身になったというニュースを見た方は大勢いると思うんですけれども、現在ですね、この袴田巌さんを主人公にした映画袴田巌制作開始しております。そしてですね、この映画では制作費を皆様のご支援によって賄おうとしております。1万円以上の制作費をご寄付いただけると、映画のエンドロールにですね、皆様のお名前が出るということになっております。ぜひ関心のある方はですね、インターネットでチェックしてみていただきたいと思うんですけれども、 URL はですね、袴田 -movie.com 袴田 -movie.com、こちらになっておりますので、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。さあ今夜もそろそろお時間がなくなってきてしまいました。また来週も同じ時間にお目にかかれたらと思います。お相手は夢見の温泉村村長の夏地聡でした。それではまた来週、おやすみなさい。